はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組はミルクホールに関連のある人たちが集まって愉快な話をしていく番組です。私は、ちゃんまつスカイウォーカーと申します。よいよいよい。そしてお相手は、
はい、どうも永山森博でございます。
はい、森博さんよろしくお願いします。は
い、どうもいやー、春ですね
いやまあね、春ですよ、はい、春ですけど、
はい、
どうしました
え
どうしました
春、なんか春、いい春迎えてますか。
ね、朝晩ちょっと寒いです。
寒いよね、最近、
俺
も膝掛けを出し直しましたもの。
そうですよ、
このでも春ってね、1回ぐらいあるでしょ、そういうなんか急に寒くなるのが。
そうこの前もね、朝起きたらもう片足だけ出てたから冷え冷えになってました。
油断させてさ、あったかくなったと思って、はい、こう薄着にならせといて、
で実はみたいな、
ね、寒くさして1回風邪ひかすみたいな、ね、
そういうパターンね、
はい、こういうね、はい、フェイントを仕掛けてくるわけです、地球はね、
春はね、
はい、で今ほらちょっと熱出しちゃうとさ、シャレになんないじゃないですか。
あ、そうかそうか、
ちょっと熱っぽいけど仕事行こうかなとかってできないでしょ、はい、今、はい、万が一っていうあのがあるから、はい、
マンボウ、マンボウです、
マンボウですよ、はい、もうね、マンボウもどう受け止めていいのかあれ何なんですかあれ。
マンボウです。
わかんないんですよ、
マンボウです。
あれはどういうリアクションを取ったらいいのかわからない。
マンボウは確かに、まあ、確かにコロナになっていろいろとね、うん、僕らの中でも気になるワードっていうのは、
まあ、
濃厚接触って聞いた時にやっぱりちょっと止まりましたからね、はい、みんな
おっとなりますけれども、
濃厚接触っていう、うん、っていうね。
でもなんかね、噂によるとほら、だから結局なんつうの、緊急事態宣言と何が違うんだ、はい、みたいな、あ、
そういうね、難しい話をしないでください、はい、
ね、
マンボウです、
マンボウです。でもあれらしいですよ、緊急事態宣言って英語にするとエマージェンシーって言葉が入るじゃないですか。
ああ、はい、
あれが入っちゃうとこれからのオリンピックの行事で海外の人が入ってこなくなっちゃうから、
あ、
そのためだけに言葉を変えたっていう。
なるほど、それでマンボウになってる。
そうそう、でそうすると
ずいぶんのんきじゃないでしょ。ずいぶんのんきじゃないですか、マンボウ
って。まあそのね、なんかちょっと
海にピカピカ浮いて
る、なんかいい塩梅だなって思っちゃいますよね、はい、雰囲気もね、
はいはい、
なんか
のどかな感じがします、
ね、そうですね。
池袋サンシャインいましたもんね、前ね、
う
ん、
今はもういないの。
今確か死んじゃったんじゃないですか、あいつ。
だって難しいらしいですよね、マンボウって。
なんでマンボウの話になっちゃ
った。そうでしたね。
なんかガチマンボウの話になっちゃってる、
はい。マンボウってでも沈まないらしい
ん
です
よ。あ、そうなんですか。
だから潜らないんですって。だから船がなんかずっと昔に難破してしまって、うん、子供がマンボウに捕まってて助かったことがあるらしい。
そんなおとぎ話みたいな話。
あれ潜らないから。ずっと水面を漂ってる魚だから。
なんでマンボウ
そう、何の話をしようとしたら、はい、そう、導入を探ってたんでね、
はいはい、
マンボウの生態の話になってしまいました。
今日は、
はい、僕の宗教の話をしようと思いまして。
あ、宗教系、
宗教系の話です、は
い
は
い
は
い、いいですよ。
今日は宗教の話です、はい、センシティブな話ですから、は
い、いいですね、
はい、で、僕の宗教なんですけれども、はい、こちら UWF、
UWF、はい、皆さん知らないんじゃないですか、ね、UWF。
今の人はもう、あ、でもどうなんでしょうね。でも何かとこう神格化されてきてるので、やっぱ有名な宗教の一つですから。
だからこれがまず何なのかっていうことをまずざっくり概要から教えてください。
は
い、
これがですね、80年代
が、はい、
初頭からちょっと巻き起こりました、
はい、
プロレス団体
です。あ、プロレスのお話、
プロレスの話ですけど、はいはい、ここで俺プロレスの話するの初めてなんじゃないかな。
ちゃんとはしたことないですね。
そうですよね、
はい、
ちょっとしまっといたところがあったんですけど、そろそろちょっとネタが切れたんで好きな話しようって今日持ってきました。
はいはい、はい、
UWF です、
はい、
まあ、皆さんなんとなく話と言いますかですね、言葉で知ってるとすると、まあ、テレビでも時々最近出ますけれども、ちょっとこわもての前田明、
前田明さん
選手ですとか、 あと、はい、最近、まあ、タレントさんとしても割とテレビに出てる高田信彦さんですとか、
高田さん、はい、
あと藤原組長、
はい、
藤原義明選手ですとか、はい、
この辺が UWF
が UWF です。あれがで、まあ、そこをさらに遡ると初代タイガーマスクなん
です
。佐山さんですね、
さんも、
はい、人も関わってるんですけど、
なるほどなるほど、
まあ、ちょっと歴史とかそのいきさつを話すと、
はい、
本当に5、6時間喋っちゃうん
で、そうですね、まあ、そこの UWF に行き着くまでにもう、まあ、日が変わっちゃいますから、まあ、
そうですね、かいつまエンジンかかっちゃうと言っちゃうんでですね、はい、まあ、かいつまんでその辺はちょっと、まあ、
はい、
ご自身で調べていただきとして、はい、まあ、要するにもこの団体が何を巻き起こしたかっていうと、
はい、
格闘技路線の路線をこう打ち出した団体なんですよ。
プロレスなんだけど格闘技論
戦。そうですね。で、あのそれまで、あの今でこそあのプロレス団体っていろんな大小さまざまなね、もう何百と、はい、あの団体があっていろんな試合が見れるわけですけれども、この頃っていうのはもう新日本プロレスと全日本プロレスのこの2つぐらい、うん、まあ、で、まあ、ちょっとその前に国際プロレスっていうのがあったりしたんですけど、はい、まあそれぐらいのもう、なんていうんですかね、数少ない団体がありまして、はい、でその新日本プロレスの方からいろいろあって派生してできた、まあ、団体なんですけれども、まあ、この団体がどういう団体かっていうと、そのいわゆる従来のこうロープに振ってる、
はい、
戻ってきて、はい、なんか技を出すですとか、はい、あとコーナーポストに登ってこう、
はい、
飛んでね、
はいはいはい、あの空中殺法を
するっていうのを排除して、
はい、
本当にあの本格的なキック、あのキックも今までのプロレスだとこう、うわーってこう、はいはい、16問キックみたいなのだったりとか、はい、あのだったんですけれども、あと張り手もなんかこう、うわーっていうチョップだったりとかしたんですけれども、そういうのを一切排除して、もキックもあのキックボクシングとか空手のような蹴りだったりとか、あとはあの、まあ、パンチだ、パンチも、はい、あのまあ、殴るのは禁止なんですけど、本当にこう張り手でね、うん、こうあのボクサーのようなモーションでやったりとか、あと、まあ、基本的にその関節技と、あと本格的なこう投げ技ですとか、そういうので、あのリアルファイトを、
なるほど、を売りにした、
そして売りにしたあの団体なんです
ね、はい、
で、まあ、その辺がね、やっぱ、まあ、かなりそれで盛り上がりまして、で、なんつうんですかね、やっぱね、そういうのが当時の思春期、僕ちょうど中学生ぐらいだったんですけれども、その頃のなんていうか、反抗期的なね、気持ちにもちょうど引っかかりまして、その従来のものを否定したいみたいな中があるじゃないですか。
そうか、この UWA 自体もメインストリームとはちょっと外れた、
うん、ちょっと違うんですよ。
それがまたかっこいいみたいな、
うん、そうなんですよ。俺たちは
今までの中学生なりにそこがハマっちゃったところあるん
だ。そう、今までのそれ従来のそんなショーなんかではなく、本当の強さを追求するぜっていう、
やるぜっていう、
あの本当に格闘技のスペシャリストとしての団体っていうことで、
はい、
あのまあ、興行を打ってですね、うん、で、あの本当にそこにいるのはもう少数精鋭的な、うん、で、あのもう本当に従来のそういうなんか面白おかしかったりだとかね、はい、あの絶対にそんな、まあ、ほら八百長だとか言うじゃないですか、うんうん、みんなプロレスっていうのは。だからそういうものとは違って、本当に格闘技として強い、あの少数精鋭のもうスペシャリストたちが試合をするっていう
のが UWF
だったんです。でそこにやっぱそういう当時その、まあ、中二病的なさ、僕らがもう本当にあの浸透しましてですね、もう本当にもう宗教的な UWF 原理主義者みたいなのがどんどん生まれてきてですね、あの非常に盛り上がってたわけなんですけれども、
はい、
でここが何がすごいかっていうとですね、はい、まあ、そこで一回まあ、興行としていろいろやってるんですけれども、はい、経営がちょっとやっぱ傾きまして、やっぱ昔はやっぱりね、あのテレビ局がついてないと放映権とかがあって興行団体って成り立たなかったんですよ。で、あの新日本プロレスに戻るんです、
あ
業務提携という形 で、
あ
でそれもいわゆるこう団体戦みたいな感じと違って、あの新日本プロレスには戻るけど、俺たちは俺たちのスタイルを崩さないよっていう形で戻るんで、
うん、
まあ、要するに新日本プロレスはまあ、従来通りの試合をやろうとするわけなんですけれども、ロープに振っても戻ってこないんですよ、この人たち
は。はいはい、新日の中にいるのに、
いるのに
出た、
そこが痺れるわけですよ、俺たちはもう
かっこいい
と、かっこいいんです。で戻らないで、で他がこう空中殺法とかそういうのをやろうとしても、普通のあのこうなんか避け方じゃなくて全然付き合わないんですよ。
ああ、なるほどね。UWF の、
うん、もうこっちのスタイル、
そのスタイルでプロレスをやっちゃうわけですね。
でそれを見た僕らは、
はい、
こいつらはもう真剣勝負だと、やっぱり今までのプロレスとは違う、そんなショーだとか、
うん、
そんなものとは違って本当の強さを求めた、うん、もう本格的な集団だっても思ってるわけですよ、
はい、
でただまあ今から考えたら、まあ要するにここもそういうスタイルではあったけれども、まあ言うまでもないですけれども、まあ結局プロレスなんですよ
そういう設定ですよね、
まあ、設定といいますか、まあ、そういうスタイルの団体、うん、でただ僕らはやっぱその頃目も超えてないですから、この人たちだけはもう真剣勝負をやってるんだと。
あ、なるほど。 るほど。
プロレスラーはもうあんプロレスなんつうのはみたいな感じでプロレスファンだったくせに、うん、あのプロレスなんてやな
ダメだぜと。UWF でやってるのが本物だった。
UWF こそが本物であって、うん、プロレスなんてあんなもんは軟弱者がやるもんだみたいな感じの変なファンがいっぱいいたんです、うん、この UWF っていうのは、うん、でそこでねちょっと面白いなと思ったのが、まあ、今でこそあのそうやって冷静に考えると、まあ、そういうロープに飛ばないとか空中殺法はやらないとかだったけれども、あの、まあ、結局それはそういうスタイルなだけで結局彼らがやってたのもプロレスだったわけで、まあ、今から考えると、まあ、それは結局、まあ、それでいいじゃないと、
うん、
で僕らも大人になりましたから他のそのプロレスだってやっぱそのプロレスの凄さがあるわけで、いろんなスタイルで当時はねやっぱそういう従来のものなんかノーだと、こそが本物なんだっていう感じだったんですけれども、うん、あの今から考えると結局ここのファンっていうのはやっぱ格闘技のスペシャリストとして彼らを見てるわけなんですけど、はい、当時新日本プロレスにはあの例えば今これもあのテレビによく出てますけど長州力さんとかがいて、あの人なんてあのオリンピック代表ですからね、アマレスの。
あ、はいはいはい、
本当の格闘技のスペシャリストが新日本プロレスにはゴロゴロいるわけ
ですよ。プロがいるわけですよね。
で、あの、はい、あと、まあ、あのこれもテレビによく出てますけど、あの武藤敬司さん、
武藤敬司さん
ですね、はいはい、あの人もあの柔道であのインターハイで取ってる人ですからね。あのそういう本当にやっぱああいうところに入ってくる人ですから、まあ、
それはそう、素人もね、なかなか、
あの、まあ、もちろんそこであのやる人もいますけど、うん、まあ結構な
エリートがそもそも入ってくる、
そもそもあのスポーツエリートが揃ってるんですけれども、はい、結局彼らはあのまあ格闘技の素人だと、
うん、
UWF こそが格闘技のスペシャリストだって思って見てたんだけども、はい、よく考えたら UWF の、 あのメインになる人たちであの格闘技の地盤持ってる人っていないんですよここがまたキーポイントなんですけど、もちろんあのレスラーとしてあの、まあ、ある程度のネームはありましたけれども、
俺たちがちゃんとしたラーメン屋だぜって言って別れてったのにちゃんとしたラーメンで修行したことがない
んですよ。もちろんプロレスあの新日本プロレスから派生した人だから、うんうん、新日本プロレスのあのすごい地獄の
流儀は分かってるけど、
そうあの地獄のトレーニングには書いた人たちではあるけれども
根っこがないんです。
根っこのその格闘技のスペシャリストかどうかっていうと、うん、結局彼らの方がまあプロレスの地盤しかない人たちなんです実は、
はいはい、
そうなんです。
最終的にそこ頼ります。
あの前田明もまあもともとは地元で空手とかもやってましたけれども、はい、まあでもそれはあくまでも本当に町道場でやってた、はい、あとは喧嘩屋ですわね、
はい、
まあすごい悪だった人ですから、とかあと高田信彦ですとかあの辺の人たちもみんな新日本プロレスで汗は流してましたけれども、あとまあ藤原義明なんかもそうですけれども、うん、まあすごいあのトレーニングはしてたけれども本当のそういういわゆる格闘技のスペシャリストかっていうとむしろ彼らの方がちょっと違うんですよ。後から練習はしてたけれども、
ね、はい、
で今から考えると、まあ、周りのファンは UWF その格闘技のスペシャリストがあのそれを知らない団体に、
うん、
まあ、出戻りではあるんですけれども、うん、来たと黒船のように、うん、で他の格闘技を知らないレスラーたちはどう対抗するんだろうと思って見てたんだけど、むしろ長州さん方の方が格闘技で言ったらスペシャリストなんですよ、
うん、
オリンピックのね、うん、代表になるぐらいですから、
はいはい、
本当にそれを当時のレスラーたちは周りの評判をそうやって聞きながらどんな思いで戦ってたのかなって思うとなんかすごくいろいろ考えるところってないですか。
まあ裏ではね、
まあ
裏ではっていうか、まあ、で楽屋ではどうもどうもの世界だったんじゃないですか。
ただあの当時はガチで仲悪かったらしい。
ああそうなんだ。
やっぱりあのお互い食われたくないから、
あ
の、まあ、有名なその後あの前田明さんがその試合中に長州力さんの顔面を思いっきり蹴って解雇されるっていう事件があるぐらいですから、本当にバチバチだったらしいんですよそれは。
あ、なるほどね。
そうやって考えるとなんか本当に当時あの今でこそね、本当にああいう総合格闘技とか、
はい、今ね、やってます
ね、流行ってますね、そういうのもなかったから、もうプロレスとその真剣勝負の境目なんかの見方もわからないし、
なるほど、ヒクソンとか来るのはこの後ですね、
もっともっと
後、もっともっと後なんだ、は
い、で、さらにですね、この UWF の歴史といいますか、
はい、
あのキーとなるなんかこう出来事がある、
はい、
あの日にちっていうのが、僕誕生日が10月9日なんですけども、 10月9日に多いんですよ。ちょっと僕運命感じちゃってて。で、あの、
まあ、どういうイベントが
あったんですか？あの、前田明さんっていうのが、あの、新格闘王っていう
方
です
ね。はい、
で、もともと格闘王って言われたのは、あの、アントニオ猪木さんです。
はい、
あの、モハメド・アリと試合をしたりとか。うん、で、あの、ですね、あの、新格闘王と言われたその前田明さんが、その、ニックネームをもらったのがですね、
はい、
あの、どんなかやニールセンっていう選手と異種格闘技戦をやって、すごい試合をやったんです。まあ、それで称号を得るわけなんですけども、はい、その後ですね、あの、有明コロシアムってありますよね。
はい、
あそこで、あの、UWF の、独自の興行を打ったんですけれども、うん、そこでジェラルド・ゴルドーっていうすごい強い選手と戦ったんです、はい、キックボクサーと、
はいはい、
それも異種格闘技戦で、はい、で、そこであの大嵐が来てまして、
はい、
で、この、こう、あの嵐です。当時の、あの有明コロシアムってあの屋根がなかったんですよ、
はい、
だからこの嵐が続いて雨降っちゃって興行が中止になるとUWF っていう団体が潰れるっていうぐらいのやばい日だったんですけど、奇跡的に開始何分か前ぐらいに快晴になって、
はい、
で、そのジェラルド・ゴルドーっていうですね、すごい強いキックボクサーと試合をやって、素晴らしい、それもあの異種格闘技戦をやって前田明さんが勝ってですね、うん、でそれであの新格闘王っていうニックネームを本当不動のものとしたすごい重要な
日が、
はい、日がまず10月9日
長えな、はい、どんな日ですかって聞いてそれの説明に3分ぐらいまでかかったよ。
これが10月9日、
うん、
でその後ですよ、
うん、
あの UWF が、まあ、解散するんです、実は、はい、ガが強い人ばっかりだから、
はいはいはいはい、
でその後の、UWF その3派に分かれるんですけれども、はい、その中の UWF インターっていう、
はい、
あのインターナショナルっていう、はい、UWF インターナショナルっていう、あの高田信彦さんが今度トップとなって、
U インターって
、 U インターというやつですね、はい、でそこがあのいろいろあって経営難になりまして、
しょっちゅういろいろあるの、
はい、あのそこもちょっと語りたいんですけども、
しょっちゅういろいろあって経営難になってますよ、
は
い、この
人そのやっぱね、経営って大変なんですやっぱり興行の世界、はい、あの地味猛烈です、はい、で、あのいろいろあってまたですね、 UWF インターになって、うん、新日本プロレスとまた対抗戦をやるんですよ、
はい、
これ結構有名で今でも東京ドームの、プロレスの興行では一番入った興行なんじゃないかな。新日本プロレス対 UWF インターっていうのがあって、はい、そのまさに、UWF 系と新日本プロレスの選手がガチで
戦う
メインイベントで1対1でやるっていうのが、うん、もうものすごい話題になりました、
うん、
もうほんと10万人近く入ったんじゃないかな、うんうんうん、でそこで武藤敬司対、うん、高田信彦の試合がありまして、うんうん、本当にどうなるんだと、うん、UWF の未来がかかってるぞってことで、うん、武藤敬司の足音の字固めっていう超古典的なプロレス技で高田信彦が負けたんですよ。
はいはい、
それが10月9日な
の長えな、だから一個一個10月9日の説明が一個一個長えよ
それも10月9日でもそこで結局それが引き金になって UWF インターは潰れるんですよ。
で、あと何、森さんの誕生日、
あと俺の誕
生日そこだけ短いな、俺、はい、
だからでもやっぱそういうのから考えて今ちょっとお話聞いてくれた方はもうピンときたと思うんですけど、はい、
ピンと、
うん、はい、やっぱ僕にもこの U の遺伝子は流れてるよねって話
ですね最後だけすごい短かったような気がする
僕もだからやっぱここは運命ですよね。
格闘技経験とかは、
いや、学校終わった後みんなでプロレスごっこしてましたねでも本格派ですから、
本格派なんでね、
本格派だった、だって僕の友達腕を折りましたから、それ
超絶ヤバいやつ
や、ヤバいでしょ、
ヤバいヤバい、
そんじょそこらのプロレスごっこ
と違います。じゃあ UWF の、
そう、そこで腕時計もなくしました。
あ、じゃあもう完全に遺伝子引き継いでんじゃない
でしょ、うん、柔道場でやってましたから、クラスでやってるのと違うんですよ、柔道場でプロレスごっこやってたんですよ
もうちょっとちゃんとやりなよ、
全然違う、
もうちょっと普通になんか大人に習いなよ危なくなくて楽しいやつ、うん、で、うん、遺伝子引き継いでるから、
はい、
今後 U インターとしてまたデビューするってことですよ、のりえさん。
いや、まあ、あの人は UWF の遺伝子を引き継いでるんだなって思いながら僕の芝居を見てほしいですね
あの、ごめんなさい、全然話変わっちゃうかもしれないです
けど。え、変えんの？
あれなんですよ。あの、うちの近所に、うん、そんなプロレス詳しくないんですけど、はい、高田信彦と一緒に、うん、あれだ、U インターの何かなのかな、なんかやってた人で、うん、1億円の借金を背負ってて、
はいはいはいはい、
で焼き鳥屋やってるんですよね。
あ、鈴木健さん。
あ、ケンケン。
ケンケンです。
ケンケン？
あ、
ケンケンは UWF の人なの？
UWF の、フロントの人ですね。
あ、そうなんですか。
あ、焼き鳥屋さん近くにあるんですか？
そうです、そうです。
あそこに、あと UWF インターっていうところの選手の、はい、安城洋次さんっていう人が働いてますよ。
あ、安城さんもいました。安城さんはお店で働いてるのと、はいはい、新宿2丁目だったことあります。
あ、なるほど、
はい。
なるほどね。あそこ、そうだ、あそこは UWF インターの、ファンの巣窟みたいな。
巣窟な、やっぱそうなんだ。
あそこでイベントとかもたまにやってます
し。ほんとね、もうずいぶん前から僕も住んでるからずっとあるんですけど、うん、最初のうちはね、剣がこうやって焼いてるんですけど、はいはい、やっぱだいぶ、まあ、天狗になってるのかどうかわからないですけど、なんか若い衆に焼かせてて。
いや、それは経営やってるやったら若い衆に任すこともあるでしょ。
いや、それはまあいいんですよ。それはいいんですけど、はい、なんかね、女の子同士とかが来たりすると、うん、すぐビール持って女の子の輪の中に入るのは剣は。ケーン、お前そんなんじゃなかったよさ、俺10年以上前に俺来た時とか、ね、もっと愚直な感じで職人感を出して焼いてた、確か。
プロレスの関係者ってそんなやつばっか
りなんですか、ね、いつの間にか女の子たちのグループに入ろう入ろうっていうのが目に見えるんですよ。
確かあそこが元々の事務所だったんじゃなかったかな。
あ、そうなんだ。
なんかちょっとそこはおぼろげですけれども、確か
50メーターぐらい
です。確かに元々ね、あの人文房具屋さんかなんかの人だった。
あ、そうか。俺よくわけわかんないけど、よくわけわかんないけど、もう一応顔見知りですね、ケンケンと。
あ、そうなんだ。
はい。
なんか確かにファンクラブかなんかの
筋トレの仕方とか俺30分ぐらい聞いたことある。
そうなんだ。そう、なんかね、ファンクラブかなんかの、
の事務所。
なんかボランティアの手伝いなんかをして、そこからどんどん深く関わるようになってって人じゃなかったんですか。確か。なるほどね。
はい。よく繋がった。
繋がったね。
はい。
じゃあ今度はそこから中継ということで。
嫌がらない
と。何調子こいてるんですかっていう話を
してる。ちょっとやめて、本当にやる強いから。本当にやるって未だに強いからやめましょうよ。
なるほど。
なるほどね。
つながりましたね。そんな感じで。で、未だに本当に宗教としてここあるんで、うん、あんまりうかつに本当に全然知らない感じで、うん、前田明ってでもガチの試合やったことないでしょとかうかつに言ったらちょっと襲いかかってくるやついるから。
あ、そういうのまずいですね。
そうですね。俺が襲いかかりますから。
はい、
気をつけましょうねって話ですね。
わ、はい、かりました。
現地主義者は怖いですよ。
わかりました。いや、はい、勉強になりました、
はい、
まさかの焼き鳥屋と最初に繋がると思わ
な
かった
。なるほど。じゃあこの後行きましょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、ということで、東京ミルク放送局では、チャンネル登録、いいね、コメント等よろしくお願いいたします。これからも面白いことを話していければなと思いますので、うん、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
またよろしくお願いします。バイバイチー。